堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第4号のご案内です。目次1、館長のご挨拶1ページ2、利用者の皆様へ2ページ交流サロンのご案内3ページパソコン展示初心者向け講習会を隔月で開催中4ページメールでの情報配信しています5ページ貸し出し担当より6ページ話題図書紹介池井戸潤著作貸し出しランキングベスト10 7ページ3図書館からの報告8ページアンケート結果のご報告9ページ話題のダイアログインザダークに職員が参加してきました太田10ページ4図書館サービス利用についてお知らせ13ページレファレンスサービスしています13ページ貸し出し図書破損等について14ページプライベートサービスについて15ページ対面朗読一部代筆含むについて16ページ5図書館に来館される方へ17ページ館内移動を支援する機器シグナルエイドの貸し出しを行っています18ページ堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について19ページ駐車場の使用について20ページ食事場所について21ページアクセスについて22ページ目次終わり1館長挨拶岩井和彦早いもので2014年も2月となりました。今年にかける皆様の思いはいかがでしょうか。スタートは順調でしょうか。一言2014馬かける年の私の抱負を述べさせていただきます。今年は国連障害者権利条約が我が国においてもようやく批准されます。権利条約では障害のある人が点字、触覚、拡大文字、マルチメディア、音声、手話、要約筆記などなどあらゆる形態で表現と意見の自由及び情報の利用の権利を持つことが宣言されています。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターではこうしたコミュニケーションと情報の自由を求めて職員の専門性を高めてまいる所存です。点字図書館では従来からの蔵書制作に加えてボランティアの方々の全面的ご協力により映画やテレビの音声解説、漫画の音声化、テキストデイジー、食図作成など多様な形態で情報を提供したいと考えています。繰り返しになりますが、障害者権利条約では映像も含めた一般の情報を様々な障害に応じて利用可能な形態と技術でタイムリーかつ追加費用なしで提供することを求めています。また、近年、展示物に触れられる博物館や美術館が増えていますが、ここ堺市においても、市民会館や市立博物館、ソフィア堺など、関係機関と協力して、私たちが文化芸術を楽しむことで、私たちの堺がさらに住みよく楽しいところになればと願っています。私事で恐縮なのですが、昨年8月から堺市立健康福祉プラザまで大仙公園を散歩しながら通勤しております。近くに仁徳天皇陵古墳や利中天皇陵古墳など多くの古墳があるのだと思うだけでも歴史の重みを感じるのは不思議なものです。堺を丸ごと楽しみたいと欲張りなことを考えながら歩いています。堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、 2014年も職員一同、おもてなしの心で皆様をお待ちしていますので、ぜひ健康福祉プラザの展示図書館に遊びに来てくださいね。2、利用者の皆様へ。テープ制作が間もなく終了します。以前にもお知らせをしていますが、当館でのカセットテープによる図書制作が今年度をもちまして完全に終了いたします。カセットご利用の方にはご迷惑をおかけしますが、カセット制作機器、カセットテープの入手が困難になってきていることが大きな理由です。このわびさびにつきましても、次号からはカセットの皆様の分はデイジーでの発送となります。ご了承ください。なお、デイジー機器の操作法については、図書館で随時説明をいたしますので、ご希望の方は職員原田までご連絡ください。なお、他館が制作しているカセットの取り寄せ貸し出しは対応しておりますので、従来通りご利用ください。交流サロンのご案内。毎月1回、利用者の皆様、ボランティア、職員が交流をできるようにサロンを開催いたします。視覚障害の方は、図書館利用の有無と関係なく、どなたでもご参加いただけます。予定は、事情により変更になる場合がございます。3月から5月の日時、内容を紹介いたします。ぜひご参加ください。3月8日土曜日、スポーツ体験会、スポーツセンターと連携してのイベントです。フライングディスク体験とストレッチ。場所、プラザ1階体育室、13時から15時。ストレッチは自宅でも簡単にできるものをピックアップして行います。フライングディスクは音を頼りにゴール、リングに向かってディスク、わかりやすく言うとフリスビーを投げるというスポーツです。初めての方でも取り組みやすいですし、体力がそれほどなくても楽しめるものとなっています。最近運動していないなという方も含めて、ぜひ新しい世界を体験してください。当日は動きやすい格好で、また上履きを持ってご来館ください。4月12日土曜日、博物館見学と桜ライブ、風神と連携してのイベントです。場所、堺市立博物館、10時から11時30分。桜ライブ、プラザ3階来研修室、13時から16時、有料1000円。申し込み必要。参加希望の方は必ずお申し込みください。午前中は、モズ古墳群の魅力と不思議、聞いて触って味わう堺の魅力と題して、いろいろなものに触れながら、学芸員の方の説明を聞きます。その後は、観光ボランティアに大仙公園の説明を聞きながら、プラザに戻ります。午後からは、ギターライブの鑑賞です。午後のみ有料で、1000円となっていますので、ご注意ください。5月17日土曜日、バリアフリー映画体験会。場所、プラザ2階研修室、13時から16時。申し込み、特に必要ありませんが、人数把握のため、予定の方はご連絡ください。上映映画、幻の邪馬台国。昭和32年、災害の際に土器の破片を見つけたのを機に、邪馬台国の探求を始めた目の不自由な公平、竹中直人。そんな夫に、妻の和子、 吉永小百合は、魏志倭人伝、日本書紀、古事記などを繰り返し読み聞かせ、九州各地を二人で旅しながら、公平の口述を和子が書き留める共同作業で、幻の邪馬台国を表す。パソコン、展示、初心者向け講習会を隔月で開催中。交流サロンの日程に合わせて、初心者向けのパソコン体験講習会、展示の読み方体験講習会を開催いたします。興味があるけれど、受講する機会がなかった、一歩を踏み出せなかったという方、どうぞお越しください。一度だけの体験ですので、お気軽にどうぞ。日時、交流サロンがある日の午前中、10時から1時間程度。場所、プラザ2階閲覧室。定員5名。内容、偶数月、パソコン、奇数月、展示。日程の変更、定員、準備の関係がありますので、申し込みをして来館するようにお願いいたします。職員の原田までお申し込みください。申し込みは空きがあれば前日まで受付いたします。メールでの情報配信しています。現在、図書館からの情報発信はこのわびさびだけですが、発行時期によってはプラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこでメールでの情報発信をして、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録希望の方は、図書、図書@kfp.info までご連絡ください。件名にメール配信希望と書き、本文に氏名をご記入の上送信ください。不定期で情報を発信していきます。また、登録者はわびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、わびさびは展示や録音で必要な場合は、本文にわびさび展示希望、わびさび CD 希望と書いておいてください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信が届かない方は、担当荒木までご連絡ください。貸し出し担当より、話題図書紹介。今回はドラマ化され、倍返しだという流行語で話題になりました、半沢シリーズの池井戸潤著作の図書を紹介いたします。ご紹介するタイトルはすべてデイジー図書、展示図書ともに制作されています。他館制作の図書ですので、貸し出しまでお時間をいただくと思いますが、皆様からのリクエスト、どしどしお待ちしております。池井戸潤著作、貸し出しランキングベスト10。1。俺たちバブル入行組。銀行員半沢直樹シリーズ第1弾。2。俺たち花のバブル組。銀行員半沢直樹シリーズ第2弾。3。7つの会議。中堅電機メーカーで起こった不祥事に巻き込まれていく社員たちを描く群像劇。4。下町ロケット。横暴な大企業に振り回され、存亡の危機に陥った町工場を描いたビジネスエンターテインメント。第145回直木賞受賞作。5、鉄の骨。談合という悪しきしきたりに放り込まれた新人ゼネコンマンを描いた迫真の企業エンタメ。 6. カバン屋の相続。銀行を舞台にした短編集。7. 民王。国会騒然。日本の政治は一体どこへ行ってしまうのか。胸がスカッとする痛快エンタメ政治小説。8. ロスジェネの逆襲。銀行員半沢直樹シリーズ第3弾。9. はつる底なき。江戸川乱歩賞受賞作の傑作金融ミステリー。債権回収担当の同僚が謎の言葉と不正の疑惑を残して死んだ。先端企業への融資をめぐる大銀行の暗部に立ち向かう。10. シャイロックの子供たち。ある町の銀行の支店で起こった現金紛失事件を舞台にした連作短編集。3. 図書館からの報告。アンケート結果のご報告。昨年度は利用者の方半数に満足度アンケートにご協力いただきありがとうございました。今年度は前年度アンケートを実施していない方にご協力をいただいております。遅くなりましたが、簡単に結果をご報告いたします。アンケート対象者は150名、回答者は68名で、回答率 45% でした。利用者の年代ですが、全体的にご高齢の方が多く、60代以上が約8割を占めました。利用地域は北区が一番多く3割、堺区と南区が2割でした。三原区の方はいませんでした。センターの利用回数ですが、2回から5回という方が一番多く約4割、10回以上という方も約2割いらっしゃいました。センターを利用しない理由も尋ねましたが、場所を知らない、移動手段がないという方が3割ずついらっしゃいました。満足度は約6割の方に満足いただけていましたが、少し不満という方も1割弱おられました。ご回答をいただいた方、ありがとうございました。センターでは皆様により満足してご利用いただけるように努力してまいります。よろしくお願いいたします。話題のダイアログ・イン・ザ・ダークに職員が参加してきました。太田。純度 100% の暗闇体験、ダイアログ・イン・ザ・ダーク。去年の6月半ばの月曜日、4月にオープンして2ヶ月ほど経ったグランフロント大阪に初めて足を踏み入れました。平日にもかかわらず結構な人出です。休日だともっとすごいのでしょうね。グランフロント大阪は JR 大阪駅が最寄り駅。2階に連絡橋があり、手前から奥に向かって南館、北館、ホテルと3つの建物で成り立っています。このうち真ん中にある北館の低層階がナレッジキャピタルと呼ばれる複合施設です。企業や研究機関、大学などが来館された方々が実際に体験することで、その成り立ちや仕組みなどを理解することができるように工夫された発信基地にもなっています。今回体験したダイアログ・イン・ザ・ダーク、対話のある家もこちらの4階、積水ハウス、スムフムラボ内にあります。受付で予約していた名前を伝え、荷物をすべて預けて準備万端。時間になり、全員揃ったところで、いよいよスタートです。とはいえ、いきなり真っ暗闇には目が慣れないので、まずは薄暗い部屋へ。一人ずつ白杖も手渡され、その使い方や探索の仕方などの説明を受けます。目だけでなく、意識も暗闇モードへ。それぞれの顔がぼんやりとしかわからない中、各自が呼んでほしい名前で自己紹介。アテンド役の たえさん、2名で参加のあやちゃんとこずさん、4名参加のあいちゃん、かずちゃん、まささん、おうちゃんの計7名。皆が一つの家族となって、これからの時間をおうちで過ごします。少しずつ照明が落とされ、とうとう真っ暗闇に。誰がどこにいるのかは、もう声だけが頼りです。そしてこの先、扉の向こうに広がるのは、純度 100% の暗闇。アテンド役のタエさんがそのように紹介された、私たちが初めて体験する世界です。目を何度パチパチと瞬きしても、閉じた時と全く変わることのない暗闇。目の前に手を持ってきても、どんなに頑張っても、全く見ることができません。まずは、周囲を探検してみましょうということで、皆で周囲を探索。最初は慣れない暗闇に、こわごわ探索していた人たちも、だんだん慣れてきて、ここなんかある、ああ、虫の声がする、感想を言い合うことで、誰がどこにいるのかがわかります。さて、今回のミッションは、おうちで過ごすことなので、おうちの中へ。壁を見つけて、皆が列になって進みます。あれ、カズちゃんどこ？カズちゃんここ。え、なんで後ろにおるん？さっきまで前にいたはずの人が、なぜか後ろにいるという不思議なこともありつつ、左曲がったら段差があるよ。はーい、左曲がったら段差ね。と、前の人が後ろの人に状況を説明しながら、全員無事にお家に入ることができました。お家の中では新たな家族がお待ちかね。いつものように和室で寝てた唯一の男性、グッチさん。和室のお部屋は畳のとても良い香りがしていて、お昼寝すると気持ちよさそう。少し懐かしい昭和な感じの和室を探索した次は、庭に降りての探検。そこで私の冒険心はとうとう暴走を始め、気づけば一人なんだか野趣あふれる場所に。あ、あれ？そこまでどう行きましょう？苦笑。そんな私を救出してくれたのは、グッチさんとタエさん。私の声から位置を確認し、的確な説明で誘導してくださいました。庭では探検だけでなく、皆で土いじりも楽しみました。植木鉢に七八分目まで土を入れるのですが、見えないといまいちよくわからない。あやちゃんが、どのくらいわからへんとタエさんに尋ねると、これくらい、見えへんとのやりとりに、皆で笑い、タエさんから、大丈夫、適当でいいよ、誰も見てないから、と答えが返って、また大笑い。それぞれ、ひまわりと朝顔の種のどちらかを選んで植えていきます。最後に、木のプレートに、各自見えないながらも、マジックで文字を書き、植木鉢に刺して終了。和室に戻って、ちゃぶ台を中心に、飲み物とお菓子でまったり。庭から聞こえる虫の声と、畳のいい香りに、思わず寝転がってゴロゴロする人も。皆それぞれ、思い思いにくつろいで、気持ちの良い時間を過ごすことができました。この間話題に上ってきたのが、グッチさんはどんな人？明るい中で唯一会っていない人だったので、皆声のイメージからそれぞれに想像し、マサさんは、絶対ぽっちゃり系の人とイメージし、他にも、とっても若いなど、グッチさんはすっかり皆のお茶受けにされていました。笑い。さて、楽しい時間は本当にあっという間。今度は家の外に出ることになりましたが、私の中では右手側が出口だと思っていたのに、ほぼ正面が出口。暗闇だと方向感覚がとっても狂いますね。そんな中、愛ちゃん、右側に柱があるのわかりますか？なんで私の位置がわかったん？と、ここでも、タエさんの的確な誘導で出口に向かいます。目を慣らすために また最初の薄暗い部屋に戻ってきました。入る前と違って随分部屋が明るく感じられます。目を鳴らしながらそれぞれで体験した感想を言い合いました。最初すごく緊張したけど楽しかったとか、視覚以外のいろいろなところを使って探検したので使わない筋肉を使ったみたいでちょっと痛いとか、植木鉢に土や種を植えるのは見て確認ができなかったので難しかったという声に、タエさんの周りを気にしたり比べたりができないので性格が出ますよという言葉が印象的でした。最後にタエさんたちと握手をして完全に終了。外に出てアンケートの記入場所でようやく皆さんと明るい光の下での対面。ずっと声だけでのやりとりだったので、知っているのに知らない、知らないのに知っているというようなとても不思議な気分です。和室でくつろぎまくってたコズです。
ああ、
ちょっとした種明かしの時間でした。種明かしといえばもう一つ、グッチさん実際はどんな人だったか気になりませんか？ミッション終了後の薄暗い部屋で、出にくいなあ、そりゃそうだわ、出にくいなあと言いながら皆が植えた植木鉢を持って登場してきました。そこには若くてスリムな青年が、笑い、声からのイメージは難しいものですね。それぞれが植えた植木鉢は今日の記念のお土産でした。これを見るたびに今日のことを思い出すでしょうと、タエさん。確かに。持ち帰った朝顔は階段の踊り場で送り迎えをしてくれています。和室で過ごした時間のようにとてもゆっくりのんびり育っているので、花が咲くのはまだまだずっと先のようですが、おかげでこの体験の記憶は私の中で深く根付いてくれそうです。いかがでしたか？積水ハウス、ダイアログ・イン・ザ・ダーク、対話のある家。体験したのは第1回目の開催期間でした。テーマは初夏でしたが、9月26日まで開催される第2回は夏がテーマ。今後の開催はまだ未定とのことですので、興味を持たれた方は事務局あるいはホームページでご確認ください。また、こちらは大変人気のあるプログラムですので、もし開催される場合は、お早めに申し込みされることをお勧めします。参考までに、プログラムについてのご紹介をしておきます。料金、税込み、大人3500円、学生2500円、小学生1500円。問い合わせ先、お問い合わせ事務局、0120-29-2704。前売りチケット予約販売 URL。ダイアログインザダーク、dialoginthedark.com。 4. 図書館サービス利用についてお知らせ。レファレンスサービスしています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報を記録し保存することはプライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。貸し出し図書破損等について。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、 後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。プライベートサービスについて、以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート展示、打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代1ページ5円。ファイルが必要な方は1冊300円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円、カセット1本95円でご用意いたします。対面朗読、一部代筆含む。ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。音訳中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。5. プラザに来館される方へ。館内移動を支援する機器、シグナルエイドの貸し出しを行っています。シグナルエイドは厚生省の日常生活用具給付対象品の歩行時間延長信号機用小型送信機という項目で指定された製品です。プラザ内には信号機がありませんので、なぜと思われる方も多いかと思います。この機器は施設に取り付けられている受信装置と連動して、施設内の場所を音声で伝えてくれます。例えば、トイレ、玄関、エレベーターなどなどです。すでにこの機器をお持ちの方は、プラザ内でご利用いただけます。また持っていないけれど、体験したいという方は、プラザ1階の総合案内に申し出ていただければ、お貸し出しをしております。操作は簡単で、電気信号が届く範囲でボタンを押すだけです。そうすると、ピンポーン、〇〇〇〇はこちらです、とアナウンスが流れる仕組みです。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について、職員、アルバイトを含め全員で15名です。展示図書館7名、聴覚障害者情報提供施設7名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解。ご協力をお願いいたします。駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、 ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。食事場所について、プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどがあります。センターの1階にカフェがございます。お昼のランチ600円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。飲食できるスペースは4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますのでご活用ください。アクセスについて、南海バス境東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。2系統宮山台経由泉ヶ丘行き10番乗り場、朝日ヶ丘バス停下車約10メートル、少し歩きます。1系統西区役所前行き9番乗り場、塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。3系統東山車庫前行き3番乗り場、塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。発行、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。発行人岩井和彦。住所、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3番1号。開館時間9時から17時30分。休館日日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。電話、代表 072-275-5024、 072-275-5024。 貸し出し専用電話 072-275-5027、 072-275-5027。 ファックス 072-243-2222、 072-243-2222。 E メール、代表テントtento@sakai-kfp.info、 テント@sakai-kfp.info。 貸し出し専用メール、図書 tosho@sakai-kfp.info、 図書@sakai-kfp.info。 以上でわびさび第4号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。